7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。
スノートマラム、こんばんは。こちらはインドネシアの声です。高夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。7月23日月曜日、こんばん。これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
政府はこの方が違いを尊重するよう促進するについてお伝えします。インドネシア政府は違いを尊重し、平和団結を維持し、反暴力、彼らに良い産の価値を吹き込んで子どもたちに奨励しました。女性児童省の児童保護局の演技局長スリー・ダンティ・アンワル氏は、女性児童省は子どもに母国の民族主義の愛のキャラクターを構築するために関連する国会議員を通じて社会化を続けていると説明しました。さらに同省は、兄弟間違いがあるであっても団結するの価値を開発しています。これは7月22日日曜日に東ジャワ州のスラバヤで国家子どもの日を祝うことで、プスパラガンアナインドネシアの子どもと集まり会イベントの閉会式に出席した後、スリー・ダンティ・アンワル氏が語ったものです。スリー・ダンティ・アンワル氏は、子どもたちが保護されなければならないので、悪用されるべきではなく、政府は子どもの生活と発展を満たすために義務を持っていると述べました。そのためコミュニティの役割は、このすべてをサポートするために必要とされます。それでは次のニュースです。インドネシアの科学出版物はシンガポールとタイを上回るについてお伝えします。インドネシアの科学技術高等教育省は、インドネシアの科学出版物が2018年7月初めにシンガポールとタイを上回ったと述べました。モハマド・ナシル科学技術高等教育大臣は、7月22日日曜日に西ジャワ州のチルボンで、国際レベルで出版されたインドネシアの子どもの研究成果はより多いだと期待しています。国際科学出版物は、知的財産の量に加えて国の進歩を示す一つの指標です。さらに科学的成果の準備のレベルは、国の科学技術革新の進展のためのモーターとして研究の輪を動かしている兆候です。ナシル大臣によると、インドネシアの科学刊行物の数を増やすため、教授及び学長に 科学的出版物を執行する義務があるという方針を発表しました。この政策により2017年にインドネシアの科学出版物は1万8500件を達し、タイは1万6500件に達しました。それでは次のニュースです。ランプンの農家は20トンのコーヒーを輸出するについてお伝えします。ランプン州の農園家畜局のデシー・デスミア・ロマス局長は2018年のコーヒーフェスティバルでは農家が所有するコーヒーをルイス・ドライフス株式会社を通じてヨーロッパとアメリカに輸出したと述べました。局長によると、これは輸出業者と海外直送によるコーヒー農家の直接輸出です。この農家を通じた購入により、プロセスが非常に長いチェーンが切断しました。デシ・デスミア・ロマス局長は7月22日日曜日に西ランプン地区のアイルヒタム県のリギスヤヤ村で輸出業者が農家に直接コーヒー作物を購入すれば、安いコーヒーの価格と良質のコーヒーを手に入れることができると説明しました。一方、コーヒー農家はより大きな利益を得ることができます。デシ局長は、最初の農家から外国へのコーヒーを輸出することは、ロブスターコーヒーの原産のランプンを外国に導入する段階的な前進であると付け加えました。それでは最後のニュースです。大統領、地域開発は憲法を義務付けるについてお伝えします。インドネシア共和国のジョコ・ウィドド大統領は、遠隔地と村のインフラ整備は憲法上の義務であると述べました。そのため、遠隔地域における開発は続けています。これは7月22日日曜日にジャカルタで全国各政党記念日の記念式典での演説でジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。大統領によると、政府は依然として地域の経済を動かす遠隔地を建設しています。政府はトランスパプア道路、トランスマトラ高速道路、港湾、空港など、この地域に多数のインフラを建設しています。また、中央政府は村の政府に灌漑、埋め立て地、村の道路などの施設やインフラを建設するための村の資金を提供しています。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
それは世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年 Voice of Indonesia 国際クイズに参加することで、あなたの夢を叶えてください。運が良ければ休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。 1.あなたが知っているバンドン地の歴史的建造物は何ですか？ 2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミング、それとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？ 3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018@voinews.id に送信してください。2018年 Voice of Indonesia 国際クイズは Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia による提供でお送りしています。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシアの子供、ジニアスの子供についてお伝えします。7月23日、今日はインドネシアの子供たちによって特別な日です。なぜなら1984年44号の大統領令に基づいて国家子供の日として祝われています。その時以来、インドネシア国民は毎年さまざまな活動で国家子どもの日を祝われています。2018年子どもの日のテーマは、インドネシアの子ども、ジニアスの子どもです。このテーマにしたジニアスは、素早い、共感、勇敢、優秀、健康からの略です。さらに、インドネシアの子供たちは本当の意味で天才的な子供たちであることが期待されています。それは思考や想像に才能を発揮するか、才能のある子供たちです。素早い、共感、勇敢、優秀、健康の子供はインドネシア全国の家族の望みです。インドネシアの多くの親や教育者が現在心配していることがいくつあります。その一つは、技術が進歩するにつれて、インドネシアの多くの子どもたちは彼らのデバイスでより多くの注意を払います。デバイスを装置できることは有用なものに使用されている限りいいことです。しかし、 デバイスに忙しすぎる子がいて、環境や家族とのやりとりが少なくなっています。素早い、共感、勇敢、優秀、健康の子供を生み出すことは全ての当事者の責任です。現在は将来インドネシアの発展の加害者になる8400万人の子供がいると推定しました。インドネシアの子供たちは現在インドネシアの進歩の資産です。持続可能な開発の目標を達成するために、現時点の子どもたちへの投資は非常に重要です。子どもたちは持続可能な発展のための変化と貢献者の代理人になるでしょう。現在のインドネシアの子どもたちはジニアス、天才の本当の意味や素早い、共感、勇敢、優秀、健康の子供になるように期待しています。2018年国家子どもの日のおめでとうございます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日はミガワ・ディスコルノ・プートリは2001年7月27日アブドゥラハマン・ワヒド大統領を交換する大統領に就任したことから始めます。1947年1月27日にジョクジャカルタで生まれたメガワティ・スカルノ・プトリはインドネシアの5番目の大統領です。メガワティは2001年7月27日から2004年10月20日に務めました。元大統領スカルノの娘であるミガワティは国民協議会 MPL が2001年に特別州シェーションを開催した後、インドネシアその女子大統領になりました。国民協議会特別州シェーションは国民協議会、国会とゴルガル党を凍結させたアブドゥラハマン・ワヒド大統領の招致に対応して開催されました。任期終了後、ミガワティは大統領候補に戻りました。しかし彼女の措置は中止され、2004年9月20日に行われた第2回大統領選挙のスシロバンバンユドヨノに負けました。次にガマル・アブドゥル・ナセルが率いる軍事クーデターは1952年7月23日エジプトのファルク国王は大位継承したことについてお伝えします。ファルク国王は1936年彼の父ファード国王一世から提供します。就任後16歳の国 王はラジオで演説し、彼の民族と直接話すエジプトの最初の国王となりました。まだこの10代の若者のファルク国王は贅沢な人生で洗い流されました。数千ヘクタルの土地と何百台もの車を所有していたにもかかわらず、ファルコク王は富に満足していませんでした。ファルコク王は頻繁にヨーロッパに旅行して買い物をします。ファルコク王はしばしば彼の豪華な生活方法のために批判されます。ファルコク王はモハマド・アリの王朝の国王でした。権力を罵倒し、1948年のアラブとイスラエルの戦争中にエジプトの敗北を主張するので、ファルコク王はモハマド・ナギブとカマル・アブドゥル・ナッシェルが議長を務め、1952年7月23日に倒され、大気を制しモナコに注意出されました。ファルコク王が取り除かれたと、彼の王社内息子はフアッコク王と宣言されました。最後にムナウィル・サーザリが2004年7月20日死亡したことについてお伝えします。インドネシアの国家は偉大な人物、著名な外交官、イスラムの改革派を失いました。1988年の元宗教問題大臣や最初の国家人権委員会会長ムナウィル・サジャリ氏は2004年7月23日に病気のために死亡しました。1925年11月7日クラテのカランアノ村で生まれたムナウィル・サジャリ氏は読むことを愛する人のタイプです。独立後の戦争の後、ムナウィル・サジャリ氏は図書館で働きました。そして1950年ムナウィル・サジャリ氏はインドネシア国家がイスラム教徒であることは可能ですかと題した本を書きました。この本は古書の注目を集めました。最終的に当初のインドネシア副大統領モハマド・ハタは1950年にアラブ中東部の外務省で働くように彼に招待しました。そして彼のキャリアは承認進化し、1976年、1980年に在アラブ首長国連邦バレン・カタル・インドネシア大使になりました。ムナウィル・サジャリ氏はまた1993年、1998年までの期間のための最高顧問委員会のメンバーとなりました。 リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日はバイオディーゼルの使用を加速して石油の輸入を減らすことについてお伝えします。ジョコビドと大統領はエネルギー鉱物資源省にバイオディーゼルの使用を促進するように要請しました。大統領によると、バイオディーゼルと再生可能エネルギーの利用の促進は、インドネシアではまだバイオディーゼルの利用が小さすぎるため、実施しなければならないということです。ジョコビドと大統領は、インドネシアは化石エネルギーだけに依存すべきではありません。なぜなら、ある日化石エネルギーが失うからです。ジョコビドと大統領は、バイオディーゼル燃料の使用促進は現場で予想されたものではないと評価しました。したがって、大統領は再生可能エネルギーの利用を最大化できると強調しました。ジョコビドと大統領は、政府が毎日このバイオディーゼルの使用に移行することによって、1日約2100万ドルの節約を目標にしていると指摘します。大統領は、バイオディーゼルの使用を加速するために、作業閣僚から強いコミットメントを求めました。大統領はまた、バイオディーゼル燃料の使用は、バイオディーゼルの使用が増えているように、代替燃料としての安全性と信頼性を保証していることも思い出させます。ジョコビドと大統領はまた、国に大きな利益をもたらすために、代替エネルギー、新再生可能エネルギーの利用へのコミットメントをさらに強化するために、社会のさまざまな要所を招待しました。インドネシアは代替エネルギーを使用することで石油輸入を削減し、その後インドネシアの貿易収支を改善する影響を与えることができます。一方、ダルミナ・スティオン・ケチャイ女性大臣は、オイルパームや B20 の 20% のバイオディーゼルの使用は3024億ルピア相当、1日あたり2100万ドルまでの外貨を節約することができると主張しました。 B20 の使用により、政府はファーム油の国内消費を増加させながら、ディーゼル輸入を減らすことができます。彼は1年で計算した場合、 B20 燃料の使用による影響として、外貨準備の節約は 79.2 兆ルピアに相当する、55億米ドルだと説明しました。この条件では、B20 の使用が公共サービス義務と非公共サービス義務のセクター
によって完全に行われました。ダルミナ首相大臣は、ファンムユの今後物資の使用は、2016年24号の大統領規則で規制されています。ディーゼル燃料の今後物資として、ファンムユを 20% 使用する割り当ては、2015年12号のエネルギー化物資源規則を参照しています。しかし、規制は公共サービス義務での B20 の使用を規制するだけです。現在、政府は B20 の使用が非公共サービスの義務必要となるように規制を改定しています。ダルミナ首相大臣によると、政府は後で B20 を燃料として使用するために業界に中浪機を提供するということです。これでインドネシア語を終わります。
それは世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年 Voice of Indonesia 国際クイズに参加することであなたの夢を叶えてください。運が良ければ休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。1、あなたが知っているバンドン地の歴史的建造物は何ですか？ 2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミング、それとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？ 3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018@voinews.id に送信してください。2018年 Voice of Indonesia 国際クイズは Radio Republic Indonesia World Service Voice of Indonesia による提供でお送りしています。 インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そのインドネシアの内側です。今日は東南スラウェシ州の ラブンキートをご紹介します。ラジャアンパを知らない人はいますか？パプアン四つの美しい島々は多くのローカルおよび外国人観光客が隣接する島々の美しさはスロベシートで楽しむことができます。そこにはスロベシートのラジャアンパとして知られているラプンキの島々があります。それは観光地がさまざまなポイントで海に向かって大きな珊瑚礁からなるラジャアンパットとほぼ同じニュアンスなのでスロベシートのラジャアンパットと呼ばれます。大正の珊瑚の島々は大型ラブンキ等と小型ラブンキにマッピングされます。リスナーの皆さん、ラブンキとは東南スラブシ州のコナウェウタラ地区ラッソロクのラブンキ村に位置しています。距離はクンダリの町の中心部から約70キロです。島はいくつかの大規模な珊瑚島と小さな珊瑚島で構成されています。クンダリ市内中心部からはクンダリのポートに直接行くことができます。ポートからはラブンキ島に行くのに船やボートを借りることができます。費用は船番所有者との交渉によって異なります。基礎条件によりますが約4、5時間かかります。幸運ならば夜行中イルカの群れが泳いでいるのを見ることができます。リスナーの皆さん、ラブンキ島にはスラウェシのバホ部族や海部族が住んでいます。島は白い砂浜と澄んだ海の水の美しい自然景観があります。美しい土地だけでなくラブンキはまた水中の美しさもあります。ここは多くの美しいダイビングスポットがあります。ダイビングの時に自然のままのラプンキの海洋生物を見ることができます。美しいサンゴや多様な海洋生物は約2メートルの高さで楽しむことができます。ラウンドテーブル、木の枝、煙突、亀の殻の形のサンゴが海底に産卵しています。カラフルな小魚カナが周辺に行き交っています。ラブンキはまたユニークな水中の自然があります。島の周辺海域では強大な二枚貝や以外砂郊外のさまざまな種を見つけることができます。保護されている希少動物は20メートルの深さまで珊瑚礁の保管に住んでいます。この島にキーマスは世界の最大のキーマスとして知られています。したがったラベンキ島の領域は研究保全キーマの繁殖の場所となっています。リスナーの皆さん、 ダイビングに加えてラプンキレを行うことができる他の活路は釣りです。釣れる魚の種類はハッタ、バラグダ、バチュウカ、チキ、キハ、ラマグロダイなどの非常に多様です。釣れた魚は直接やって輸送の食事メニューにすることができます。ラプンキレへの旅は非常に楽しめます。残念ながらこの島に宿泊施設はありません。ここで夜を過ごしたい場合はテントを建てるか地元の人々の家に滞在することが必要です。リスナーの皆さん、これでプソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はアララい海外放送局のボイスオフインドネシアと教育文化省の言語開発教育局の協力で提供しています。今回はブルンプーランや日本語でまだ帰りませんかについてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはブルンプーランや日本語でまだ帰りませんかの会話を聞いてください。今回はジョコさんの家の居間でトニさんとエンダさんは仕事について話しています。
Mas Joko belum pulang ya?
Ya, dia bilang ada rapat di kantornya.
Dia selalu sibuk sejak menjadi manajer.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。ジョコ・ブルンプーランヤ、ジョコ・ブルンプーランヤ。日本語でジョコさんはまだ帰りませんか、ジョコさんはまだ帰りませんか。 Dia bilang ada rapat di kantornya。Dia bilang ada rapat di kantornya. 日本語で彼は会社で会議があると言いました。彼は会社で会議があると言いました。カントル、カントル。日本語で会社、会社。マネージャー、マネージャー。日本語でマネージャー、マネージャー。 Dia selalu sibuk sejak menjadi manager. Dia selalu sibuk sejak menjadi manager. 日本語でマネージャーになった以来忙しくなります。マネージャーになって以来忙しくなります。 あなたが何かを知っているか予測したことを確認したい場合、その一つの方法は文末にやという言葉を追加することができます。その例はダイアログには、エンダさんはジョコ・ブルンプランや、日本語でジョコさんはまだ帰りませんかと言いました。エンダさんはジョコさんがまだ帰っていないと知っているか予測しただけでした。彼女は確認するためにトニさんに聞きました。そのような文章は会話にしか使いません。続いて、dia bilang ada rapat di kantornya。 日本語で、彼は会社で会議があると言いました。という文章は間接文章です。間接文章では通常 dia mengatakan、 または dia bilang。 日本語で、彼は何々と言いましたを使います。dia mengatakan は丁寧形です。 dia bilang は日常会話しか使いません。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Mas Joko belum pulang ya?
Ya, dia bilang ada rapat di kantornya.
Dia selalu sibuk sejak menjadi manajer.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Sorewa, Sekai Saidai no Shimaguni desu. Indonesia wa Tayona Minzoku Bunka Gengo o motsu guni de ari, Hitobito no Omotenashi wa Kakasenai mono ni natte imasu. インドネシアを訪問してみたいですか？2018年 Voice of Indonesia 国際クイズに参加することで、あなたの夢を叶えてください。運が良ければ、休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。1.あなたが知っているバンドン地の歴史的建造物は何ですか ?2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミングそれとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか ?3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018@voinews.id に 送信してください。2018年 Voice of Indonesia 国際クイズは Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia による提供でお送りしています。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン歌詞をご紹介します。それでは皆さん、まずはグサンとスンダリスコチョウの曲ブガワンソロを聴いてください。
LRE ワールドサービス ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアジャパニーズセクションジャカルタ10110ジャランムルデカバラ 4-5 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシアまたは Twitter のアットマーク VOI インドネシアおよび Instagram の Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス Voice of Indonesia 伝えることつながること意見のあること